信仰が来ると題しまして、小島明弘牧師より説教をいただきます。今日、私どもに与えられる神様の言葉は、ガラティアの信徒への手紙、3章23節から29節まででございます。今聖書に親しむお母さんの集いでガラテア書を読んでおります。それで今日は皆様方ともこの御言葉を共に聞き分かち合いたいと願ってこの箇所を選ばせていただきました。まず23節、25節をご覧いただきたいと思いますが、信仰が現れる前には、私たちは律法の下で監視され、この信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていました。とあります。また25節には、信仰が現れたのでもはや私たちはこのような養育係のもとにはいませんと書かれています。信仰が来る、現れると聖書には書かれておりますけれども、これは佐竹先生というガラテヤの信徒への手紙の仲介書を書いておられる先生ですけれども、信仰が来る以前はって、訳しておられます。信仰が来るということはどういうことでしょうか。パウロは何をここで言おうとしているのでしょうか。旧約聖書詩編の121編の一節には、私の助けは来る、天地を作られた主のもとからっていうふうな言葉を書いております。ここは信仰という言葉の代わりにキリストという言葉を変えて読んでみますとこうなります。キリストと置き換えてみますとこういうふうな言葉になりますので、ちょっとお聞きいただきたいと思います。キリストが現れる前には私たちは律法の下で監視され、このキリストが掲示されるようになるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちがキリストによって義とされるためです。しかしキリストが現れたので、もはや私たちはこのような養育係のもとにはいません。こういうことになるわけですね。信仰が来るというそういうこの表現をキリストが来る、救いが来るというふうに、読むことがここでできるように思います。私はどうも先頃アドベントという期間を4週間過ごしたことはつい最近、去年の11月12月にありました。アドベントという言葉はご存知のように来るという言葉から取られた言葉ですけど、この聖書では二 再びキリストがいらっしゃる。それは最後の審判にイエス様が再び私たちのところに来てくださるということで、私もは再臨ということを先ほども告白したわけですけど、この再臨という言葉は The Second Advent というふうに言うことができるわけですね。英語ではそういうこの第二の来るというアドベントという言葉でその再臨というものを表現して言うわけです。キリストが来る、救いが来る、まあ、これはまさにこのパウロが、おそらくここは本当にパウロの気持ちを表している言葉ではないかというふうに思います。キリスト教信仰というのは来るものなんですね。到来するという意味にあるわけです。ですから修行によって、あるいは悟りを開いてそのことを知るということではなくて、来るものなんです。到来するもの、私のところに、あることがある時起こってくる、考えてもみなかったようなことが私のところに来るという、そういう形で、信仰を捉えているわけです。パウロはダマスコ途上で突然雷のような大きな音に目も見えなくなってしまったっていう、あの出来事を皆様ご存知の通りです。本当に迫害をして、キリスト者を迫害して、そして自分の信仰を何とかして広めていこうとしたこのパウロが突然救いが来たわけですね。そしてパウロはそこで何日間かの目の見えない生活をして、そしてキリストを救い主として受け入れることがパウロの改心という出来事で、皆様よくご存知のことです。パウロが言おうとしている信仰は律法というものと対比しながら、パウロはその後に続けて書いております。ご存知のようにパウロはパリサイ派の人で、パリサイ派の人でありました。そしてその当時の律法学者のガマリエルという人に指示をして、そしてこの律法を学んでいた人ですね。ですから律法を語らせれば火の打ちどころのないようなこのパウロがまさにここで雄弁に語るわけです。律法とキリスト教信仰の違い、キリストの救いというものを本当にこの明確に書いているわけですね。ですからパウロはここのところで本当にこの ガラテヤの人たちに、ガラテヤの教会の人たちに、この律法主義とキリスト教信仰の違いというものを明確にここに記しているということが言えるわけです。パウロはもう散々ガラテヤの教会の人たちを知ったことはご承知の通りです。律法は私たちを監視するものだ。律法は養育係だ。そういう言い方で、律法というものを語るわけです。何のためかというと、違反を明らかにするために加えられたものが律法だ。ここでの違反は罪という意味もありますので、罪を明らかにするというふうにも訳すことができます。ローマの信徒への手紙の7章7節から8節に、律法は罪であろうか、決してそうではない。しかし律法によらなければ私たちは罪を知らなかったでしょう。例えば律法がむさぼるなと言わなかったら、私たちはむさぼりを知らなかったでしょう。ところが罪は掟によって機会を得て、あらゆる種類のむさぼりを私たちのうちに起こしました。律法がなければ罪は死んでいるのですとパウロは書いています。パウロはここで約束の信仰によって生きる道を導き、律法は逸脱することを監視するものだと言っているわけです。だから律法は私たちを暗い世界に誘うことになると考えていました。あたかも牢獄に私たちを閉じ込め監視しているようなものだということです。律法はまさに私たちを牢獄に入れて、そして私も監視しているようなもの、私たちを閉じ込める牢獄、同時に私たちを監視している、そんなものだ。牢獄に入れられるということは律法を犯したからであります。律法を守れないから私たちを牢獄屋に閉じ込める、違反したからです。律法は常に私たちが勝手気ままにならないように見張りをしているわけです。したがって私たちは律法の前では暗い気持ちにしかなれません。閉じ込められて怯えて生きている、そういう仕方でしか生きていられないわけですね。その牢獄からの解放はキリストの出現、キリストが来たっていうことによって一変するわけです。暗い牢獄から明るい光の中に私たちを生かす、そういうものになるということをパウロは言っているわけですね。信仰はキリストは私たちを自由にしてくださるもの、私たちを自由に生かすものである。信仰によって暗さの中から明るさに導くのがキリストだというふうにここでパウロは言うわけです。キリストによって新しい世界へと生きることができるようになったんです。サウルは、パウロはさらに 24節で、律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係、教師とも訳せますけれども、森役とも訳せるわけですね。ですから律法は養育係のようなものだと言います。それは私たちを義とされるためだというわけですね。したがってキリストが出現したので、養育係は不要になったんです。キリストによって全く自由に生きることができるようになったっていうことをパウロはここで言っているわけですね。養育係は不要になった、もういらない、そういうことがこのキリストによって起こったわけです。つまり私たちをキリストによって生きるものとなるためだということです。それがパウロの考え方ですね。だからビクビクして生きる、恐怖に怯える、そんなようなこともなく、そのことから解放されたということをパウロはここで言っているわけです。キリストが現れたので、信仰が現れたので、罪人でありながら義人とされている、神に愛され生きること、生きることができるものにされた、神の子とされたということをパウロはここで言っているわけです。要するに律法を守れるとか守れないとかっていう基準、そういうものに怯えていた、できないかできるか、そういう基準から自由にされたというのがこのパウロのここでの主張なんですね。キリストによって自由になった、神が生かしてくださるという世界へと導かれたことになるわけです。このことはさっきも申し上げましたように、まさに私たちは神様の子とされるという表現がパウロによってなされています。そのことをパウロは言い換えて、キリストを着るという言葉で表現をしております。キリストを着る、それはキリストの義をまとって生きる、そういうものを身につけて生きる、そういうこの表現でここでガラテヤの手紙で言ってるわけです。もはや階級ですね、奴隷と自由人、あるいは民族、ギリシャ人とユダヤ人、性別、男と女、その垣根がなくなったっていうことです。キリストの出現によって自由になった、キリストの到来によって自由にされたっていうことを、そういう表現で私に語りかけているわけです。パウロはここでその当時、おそらくこの洗礼式の時にこの言葉を使ったのではないかと言われています。キリストによって救われる、キリストによって律法の実行に基づいて私どもが意図されるんじゃなくて、キリストの 愛によって全く私どもは自由に生きるものとされたということをここで言っているわけですね。キリストが十字架において死ぬことによってこれまでの牢獄から私たちを解放してくださった、そういうことがここに記されているわけです。マルチン・ルター、私はよくマルチン・ルターの逸話を引用することがあるんですけども、マルチン・ルターが躊躇に追い込まれたり、あるいは迫害を受けて本当にこうニッチもサッチも行かなくなったときに、彼は薄暮で机の上に、私は洗礼を受けているという言葉を書いて、それにしがみついて、そしてこの私は洗礼を受けていると書いて、それに本当にしがみつくようにして、その不信仰に向かって打ち勝っていったっていうふうに言われています。立法はただ悪の根源ではなくて、それなりの役割を持っていたっていうことはさっきも申し上げましたけれども、立法は罪を認識させる役目を持っておりました。また間違ったり正しい道に引き戻す役目を持っていたということが言えるかと思います。しかしパウルはキリストの出現によって、キリストがおいでになったことによって全く新しい世界に導かれて、彼は生涯をキリストのために生きていくわけですね。信仰に生き抜いていくことが できたわけです。そのパウルの改心後の人生はまさにそういう新しい信仰に生きる道であったということを、今朝また新たにここから学んでみたいと思ったわけです。お祈りをいたします。目に深い地なる神様、あなたの皆を賛美いたします。あなたにのみ栄光が表されます。御国が来ますよ。天に起こったように地にも起こります。あなたの到来によって私たちの生きる世界がいろいろなものを遮るものを取り外してくださって、全く自由に生きることができたことを、今日はこの御言葉よりも学ぶことができました。どうぞ私たちの信仰もキリストがおいでになったことによって全く新しい世界が開かれたということを改めて私は覚えて、そのことに導かれたことを深く感謝しつつ、私どもの歩みを進めていくことができますよう導いてください。この祈りを主イエスキリストの名を通してお捧げいたします。アーメン。